ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日はですね、日本人の所得が、先進各国に比べて、全くこの30年間、変化しなかったと。人間の活動っていうのは日々良くなろうと思って、全国民が努力するもんですから、国に内乱があったりですね、戦争してたりですね。それから、何か、せっかくなんか物をやろうと、一生懸命やろうっていう人たちも電気が来ないとかですね。それから、交通手段が混乱してるなんていう時は、国民はその国を良くしようと思っても、なかなかその結果としての成果が上がらないんですね。開発途上国の国にはそういうことがあるんですよ。例えば私がベトナムに行きましてね、我々とベトナムの教育とか産業なんかに携わっていた時があるんですね。日本からですから支援という感じなんですけども。そしたらやっぱその頃、ベトナム人とは非常に日本人に気質が似ててですね、一生懸命やります。それから工場なんかの作業をする方もとても真面目できちっとやるんですね。だけどなかなか僕がよく行ってた頃は、ベトナムはあんまり所得が上がりませんでした。その原因には例えば貨幣が不安定であるとかね。そういう別の面もあるんですけども、一番大きかったのはやっぱり電力とか、交通とかですね、そういう基礎的な部分が整ってないんですよね。ですから国の政治は割合しっかりしてて、内乱もなく、かつ国民も働き者で、それで知恵も働かせるというような状態でもですね、やはり電気とか交通が悪いとね、なかなか国民が発展するのが難しいという、それでも明るく一生懸命やってました。非常に好感を持てましたけども、そういう状態ですね。ですから、国が発展するかどうかっていうのは、ほとんどの場合、政治とか戦争っていうのがちゃんとしてればですね、今度は電気とか交通とか、そういう点がしっかりしてて、そして今度国民が、あまりサボらずに一生懸命働くと。こういう三つの要素がですね、やっぱり付け加わって国っていうのは発展していくんですね。そういう点で言えば、昨日、ひばりクラブでお話したようにですね。日本が西洋諸国、西洋先進諸国よりか、西ヨーロッパですね。西ヨーロッパ諸国よりか劣るってことはまずないんですよ。それから、東ヨーロッパはね、一生懸命やりまして、だんだん環境が良くなってきたので、やっぱり所得が伸びてきましたね。ですから、日本が、西ヨーロッパ諸国と同じレベルから30年で、東ヨーロッパ諸国と同じという感じでもないし、まだちょっと差があるんですけども、いずれにしても南ヨーロッパ、東ヨーロッパっていうですね、ヨーロッパの中でも所得が非常に低かったグループ、これのグループに入ってきたっていうことは、やはり根本的なところに日本社会に変化が起きて、それが問題だったと。これは政治もその通りなんですが、経済的な運営もまた寄与しているということで、根が深いんですよ。だけど私は、やっぱり我々の子供たちにとってはね、子供も行きますと、もう、ほとんどの国にごぼう抜きされてですね、我々の子供がかわいそうだなと思ってるもんですから、やっぱ非常に真剣に、この問題に取り込まなきゃいけないと思っております。それで、本当はね、国会とか、それからテレビの討論会とか、そういうところでですね、かなりがっちりした、議論が必要なんですね。そのがっちりした議論っていうのはどういうことを言ってるかって言いますと、感覚とか感情とか思いつきじゃなくて、一つ一つのデータを見ながら、どういうふうに社会が変化していって、こういう結果になったんだろうかと、いうことを考えなきゃいけないってことですね。これ、科学的って言ってもいいんですけども、深い思考でって言ってもいいんですね。その時にちょっと注意していただきたいのが、この前からちょっと話しているように、いわゆるコメント欄が荒れているという状態ではダメなんですね。つまり、みんなで心を一緒にして、中身の解析については、いろいろな考え方を述べていただいていいんですが、その人の足を引っ張るような形でやったって、これは何の役にも立ちませんのでね、前向きでいきましょう、というふうに言って、今日の話に入りたいと思います。今日は、いろんな没落原因っていうのは日本の没落原因っていろいろあるんですが、どっからっていうわけじゃない。とにかくほとんど検討されておりませんのでね。これを検討しなきゃいけないと思うんですね。で、今日は富裕層と一般層の間の格差っていうのが、 まあ、世界的な傾向と日本の傾向とどう違うかということを、やっぱり世界の統計ってね、非常に難しいんですよ。世界中を統計するってことになると、各国のデータが揃わなきゃいけないんで、どうしても日本よりか5、6年は遅れるんですね。まあ、このところずっと調べてたんですけども、まあ、世界では大体最新に近いやつっていうと2014年ですから、今からまあ、10年ぐらい前になっちゃうんですけど、まあ、その頃のデータがありました。ありましたっていうか、これ一つ二つを見つけてもダメなんですね。よくね、私の記述物、まあ論文なんか私が学術論文書くときは、がっちりと引用しないともともと通りませんからね。だからがっちりと引用するんですが、一般的に私の書物とかね、それから、こういったブログですね、おまけに。こういうところにはあまり論文とかそういう根拠を示しません。なぜかって言いますとね、根拠っていうのはですね、一個二個拾うとどっちにでも行くんですよ。世の中の記述物っていうのはデータっていうのはですね、こう分かれてるんですよね。ですから自分のいいところ、自分がこう言いたいっていうところを取るとですね、何とでも言えるんです。特にデータを引用するとますますその傾向が大きくなりますね。ですからよく私の批判の一つとして、武田は学者なのに引用しないじゃないかとか、データの根拠を言わないじゃないかって、これが正しいんです。なんで正しいのかっていうと、このブログの目的はですね、学問的に細かいデータを一つ積み重ねながら進んでいくっていうんじゃないんですよ。大体全体像を示して、その全体像に対する私の見解なり、解析なりを示すという、そういう目的なんでね。目的に応じてやらなきゃいけません。特に、最近のブログなんか見てますとね、特定のデータとか引用してるものこそ、偏ってますね。結論が。それはそうなるんですね。で、したがって僕はですね、世界のこの富裕層と一般層のデータっていっぱいあるんですよ。世の中に。そのいっぱいある中をずーっと見てね。あ、だいたいこのくらいが、世界の標準的な動きだなと。自分で思ったものを、まあだから裁判官の心証みたいなもんですよ。心の証拠って言いますかね。これが大切なんですね。ブログみたいに書く本人も自由に書き、読む方も自由に選択できるみたいなものはですね、書いた人の信頼性が大切なんですね。だからまあ、書く人が嘘つきだとかね、二枚舌だとか、そういった場合は別にそのブログ見なければいいわけですから。ですからまあ、そういう意味ではね、私は自分の誠意、科学者としての誠意を、まあ、一応認めていただいている人に読んでいただきたいっていうことなんですね。それがまあ、ひばりクラブのクラブ員ということになりますね。もちろん批判は全然結構ですけども、まあそういう意味での、私はできるだけ偏りたくないというふうに思ってるんですね。それで、まあ2014年の世界の富裕層と一般層のデータを見ますと、これはだいたい世界ではやっぱ人口パーセント、人口ごとに調べてるんですね。お金持ちの人、それから一般の人っていう人に中心があるわけですね。で、まあ、だいたい 8.6% の人の資産が全体の 85.3%。だからほとんどは、上位 10% 以下の人が、ほとんど世界の富の9割を取っているって感じなんですね。それから一般層の人は 91.4%、まあ、おられるんですけど、まあ、その人の資産の合計が 14.7% になりますね。まあ、通常はアメリカドルかなんかで計算して、なんとか超ドル、こうありますけどね。まあ、富裕層がほとんど財産を占めてるというふうに言えるでしょうね。まあ、これに対して、日本はですね、まあ日本ですから我々最新のデータ、それでもやっぱり2020年ぐらいがせいぜいですね。まあそこら辺のデータをずっと見ますと、今度は日本のデータではね、世帯ごとに調べてるものが多いんですよ。まあ外国一般って言いますとね、世帯なんていうのは大体概念がなかったりしますから。だからまあ、日本では世帯ですね。で、富裕層の世帯は 8.7%。これは日本で世帯っていうのは正しくてね、例えばアメリカ取りましょうか。アメリカはまあ18歳になりますとね、子供は家からまあ基本的には出るんですね。で、もしも18歳以上でも自分の子供を扶養しようとしたら、家庭裁判所に申請して、扶養の許可を取らなきゃいけないですね。つまり、無理やり、18歳以上だったらもう大人一個人ですから、個人を扶養するとおかしいんですね。ですから、まあ、大学の授業料も、まあ、そういうことで、親が払うということは、まあ、あまり、それほどないんですね。ですから、どうしても人口でいかなきゃいけないんですけど、日本の場合は、 世帯でやるっていうのはもう18歳で大学に入ってもほとんど大学生って家から通ってますよ。もうご飯も当然お母さんが作ってくれたりね。授業料も親が出したり。それから結婚するまで、35で結婚するまでずっと親のところに住んでるなんて言いますからね。普通ですからね、これが。ですからまあ、そういうことで、富裕層っていう、あれが世帯ごとで決まってる。つまり一つの世帯は同じような生活をしてるってことになりますね。それで富裕層がやっぱりこれも 8.7%。これ近い統計があるものを拾ったんですね。それで異常なデータではないという。これなかなか難しいんです。一般層が 91.3。しかし資産の比率はですね、世界の平均と大きく違いまして、富裕層が 37.38%、40% ぐらいですね。40、60って感じじゃないですか。ざっと言いますとね。だから、世界全体は85と15ですから。それから見たら、富裕層が40で、一般層が60って言うと、まあ大したもんですよ。やはりまだね、日本が、競争社会になったとか言ってもね、まあ世界の平均から見ますと、まあ日本は、古代の時代から奴隷もいなかったし、非常に平等社会だった。江戸時代の士農工商でも、最近の研究を見てますと、毎日食べるものは武士よりか百姓の方が、豪華だったというふうなデータもありましてね。まあそういうものを引き継いでおります。この平等性の高い、国っていうのは本当にいいですよね。住んでてね。まあ世界ですと、これはアメリカとかね、西ヨーロッパの影響が非常に強いんですけども、富裕層に入らないと人生が負けになっちゃうっていうんですね。ですから競争が非常に激しくて、で、富裕層になるともう必要以上のお金を貯め込むっていうことになりますね。まあよく言われるように、世界の富豪と言いますとね、大体資産が、まあ、1兆ドル、まあ350兆円っていうかですね、何百兆円っていうような桁になったりするんですね。まあ日本の場合はまあ何十億円ぐらいがまあ超富裕層ってことで、だいぶ桁が違いますね。まあそういうことで、日本は日本的な社会であると。この日本的な社会が発展を妨げてるんではないと私はこのデータをずっと見て思いました。つまり、アメリカとか西ヨーロッパが非常に賃金が上がってるつっても、それは超富裕層がより富裕になったってことであって、普通の人は一般層ですからね。一般層が 90% いるわけですから、昨日示した平均賃金の上昇っていうのは、西ヨーロッパ、アメリカの場合はですね、富裕層の実は賃金の上昇が、まあ、ほとんどっていうか全部以上なんですよ。ところが日本の場合はですね、富裕層の伸びが少なかった。まあそれでも少なかった。だいぶ多かったですけど少なかった。だから一般層の伸びがないと、結局、あまり変わらなかったんですね。ですから、これはどう考えるか。まあ、皆さん考えてほしいんですけども、単に昨日のグラフを見ますとね、これは日本はダメなんだ。没落してるじゃないか。っていうことになるんだけども、決してそうじゃないかもしれない。これ、もう少し検討してみなきゃいけないんです。このグラフだけで、この表だけで考えちゃいけないんですけどね。ということで、まずは、これ基礎データですからね。世界は富裕層がほとんど金を握ってる。これがどんどんどんどん稼いだお金が富裕層に流れて、一般層はもしかすると、よくまたこれから調べてみますが、むしろ日本よりか賃金が下がってる可能性が高いんですよ。だから日本の場合は、やっぱり富裕層は伸びましたけれども、それともまだ一般層が相当資産を持ってるような状態。まあ資産を持ってるのは大体まあ、給料からまあ、使うべきものを使って残ったものっていう感じですからね。まあ余裕度って言いますか。まあそういったものが、60ということですから、昨日のグラフと今日のデータをじっくり見てもらってですね、結果的には私の今の見解は、それでも日本に問題があるということなんですが、だけども、とりあえず自分に都合の悪いデータっていうかね、重要なデータは自分に都合でいいとか悪いとかないんですよ。私の目的は真実に迫りたいということですからね。まあ、皆さんいつもね、すぐね、僕に対して、武田は得だと思ってやってんだろう。そんなことありません。もう昔か、若い頃からそうなんですけど、今は特に年も取りましたんでね、自分の損得なんて考えてませんよ。だからまあ、このデータを2つ見れるってことですね。1つは、やっぱりアメリカとか西ヨーロッパが栄えたのは、経済が発展して優秀な人が富裕層に入って、富裕層の方に金が行ったと。だから社会は、やっぱり競争社会にしなきゃいけないんだという見方が1つ。もう1つは、実はそうじゃなくて、 アメリカ、ヨーロッパの賃金が上がってるように見えるけど、これは平均したからそうなったんであって、ほとんどの富は富裕層の方に行っちゃってると。だから実は一般層は貧乏のままなんだと。もっと日本が悪いかもしれない。それから見れば日本はですね、平均としては発展しなかったけれども、まあ一般層も非常に6割取ってるんで、やはり本当の生活は日本の方が良くなったんじゃないかっていう見方もあると。まあいうことで、今日のところは、それをまあいろんな人が考えていただいたり、またコメントしていただいたりしましてね、私も多角的に考えてみたいと思っております。